卯月に若宮は母宮に連れられて宮中へお入りになった。普通の血のみごよりはずっと大きく子供らしくなっておいでになった。この頃はもう体を置き換えらせるようにもされるのであった。紛らわしようもない若宮のお顔つきであったが、帝には思いもよらぬことでおありになった。優れた子同士は似たものであるらしいとおぼしめした。帝は新御子をこの上なくお大切に遊ばされた。源氏の君を非常に愛しておいでになりながら、東宮にお立てになることは世情の非難を恐れてご実行ができなかったのを、帝は常に終生の遺憾のことにおぼしめして、長じてますます王者らしい風貌の備わっていくのをご覧になっては心苦しさに耐えないようにおぼしめしたのであるが、こんな尊貴な女子から同じ美貌の巫女が新しくお生まれになったのであるから、これこそは傷なき玉であるとご寵愛になる。女子の宮はそれをまた苦痛に思っておいでになった。源氏の中将が音楽の遊びなどに参拝している時などに、帝は抱いておいでになって、私は子供がたくさんあるが、お前だけをこんなに小さい時から毎日見た、だから同じように思うのか、よく似た気がする、小さい間は皆こんなものだろうかとお言いになった。非常に可愛くお思いになる様子が拝された。源氏は顔の色も変わる気がして、恐ろしくも、もったいなくも、嬉しくも、身にしむようにも、いろいろに思って涙がこぼれそうだった。ものを言うような格好にお口をお動かしになるのが非常にお美しかったから、自分ながらも、この顔に似ていると言われる顔は尊重すべきであるとも思った。宮はあまりの片腹痛さに汗を流しておいでになった。源氏は若宮を見て、また予期しない不正愛の心を乱すもののあるのに気がついて退出してしまった。源氏は二条の院の東の隊に帰って、苦しい胸を休めてから五穀になって左大臣家へ行こうと思っていた。前の庭の植え込みの中に何木となく何草となく青くなっている中に目立つ色を作って咲いたなでしこを折って、それに添える手紙を長く大名部へ書いた。よそえつつ見るに心も慰まで、露けさまさるなでしこの花。花をこのように思って愛することはついに不可能であることを知りました、とも書かれてあった。よそえつつ見るに心も慰まで、露けさまさるなでしこの花。誰も来ぬ隙があったか、明部はそれを宮のお目にかけて、ほんのちりほどのこのお返事を書いてくださいませんか。この花びらにお書きになるほど少しばかりと申し上げた。宮もしみじみお悲しい時であった。袖ぬるぬる梅雨のゆかりと思うにも、なお疎まれぬ大和なでしこ。袖ぬるる梅雨のゆかりと思うにも、なお疎まれぬ大和なでしこ。とだけほのかに書きつぶしのもののように書かれてある紙を喜びながら明部は源氏へ送った。例のように返事のないことを予期して、なおも悲しみ崩れている時に、 宮のお返事が届けられたのである。胸騒ぎがして、この非常に嬉しい時にも源氏の涙は落ちた。